もしもし。
もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
よろしくお願いいたします。
はい、最初に年齢を教えてください。
41歳です。
41歳。結婚してます？
はい。
ご主人何歳ですか？
40歳です。
40歳。お子さんは？は
い、長女が14歳で、はい、長男が11歳です。
はい、わかりました。それでどんな相談ですか？
弟夫婦との問題なんですけれども。
はい。弟さんが、何歳？
37歳です。
37、はい。
お嫁さんが42歳で、
はい。
バツイチだったみたいなんですけれども、
はい。
私の母がですね、はい、弟夫婦のことを、まあ、去年結婚したんですけれども、1年ぐらい前に、
はい。
可愛がろうっていう気で、この間もお嫁さんのお誕生日があって、夕飯でも食べに行かないっていう電話をしたらしいんですが、
は
い。弟しかおらず、
はい。
で、それはいいねって言って、お嫁さんが帰ってきたらじゃあ折り返すっていうことで一回電話を切ったんですけど、
はい、
かかってきた電話に嫁行かないってっていう一言で、
はい、
ちょっと母の方もびっくりしてしまって、
はい、
あ、分かったわっていうことで電話を切ったらしいんですね、
はい、
でまあその話を、まあ、後日私にちょっと愚痴というような形で、
はい、
母の方が言ってきたんですけど、
はいはい、
まあ、結局、幼すぎる弟夫婦の態度に、まあ、どんな風に伝えたら分かってくれるのかなっていうのが、ちょっとご質問なんですけど。
なるほどね。で、結婚、あ、弟さんが結婚したのは1年前って言ってましたね。
はい、
で、まあ1年間だからまだよく分かんないでしょうけど、弟さん夫婦とっていうよりも、この、嫁姑とがもともとうまくいってなかったの？
あ、いえ、そこまで回数は合ってないので、そういうことはないと思うんですけれども、弟の話から推測すると、
はい、
私の家族はとてもお正月に毎年集まったりしているので、
はいはい、
仲がいいんですが、
はい、
お嫁さんの方が、ご両親とも仲が悪いみたいなんですよね。ご兄弟と。それでそういう関係が、気持ち悪いっていうようなことを弟に言ったことを覚えてて、
まあお嫁さんはその小さい頃からの環境として、要するに親族というか家族というか、はい、まあ、そういうものがあれなんでしょうね、束縛を感じるっていうのかな。だから関わることが喜びではなくて、
はい、そうです、
関わると嫌なことがあると。それでこの1年前でまだお子さんはいないんですね。
はい、いないです。
うん、で2人はうまくやってんの？
そうですね、どうなんですかね、うまくやってるんじゃないですかね。結婚する前には何度か弟からはお正月集まった時には相談を受けたんですけど、
はい、
性格があんまり良くないとか愚痴は漏らしてました。
いや、性格があまり良くないで、なんで結婚？
そうなんですよ。もう弟もちょっと幼いので、もう尻に惹かれてるんですかね。
うん。
で、まあ、いつか別れるだろうと思ってたけど、こうやって結婚してしまって、まあ、うまく付き合わなければいけないなって思ってるんですけど。
で、今、そうすると1年経って子供欲しいなとかっていうことはないんですか？
いや、お正月に子供欲しいっていうふうには言ってたんですけど、うん、なんかそこでお嫁さんが、できるわけがない、
うん、
そういうことをしてないからですとか、忙しくって全然ないからっていうような、なんかそういったことも言ったから、もうみんなでえってなっちゃって、
うん、
ちょっと悲しくなるんですよね、そのお正月とか会うのも。
ああ、はい。ただあなたからすると、親族みんな仲良く、お父さん、家族みんな仲良くというふうに感じて、はい、家族ってのはいいもんだと思ってるわけでしょ、
はい、そうです。で、それを伝えたいんです。
それを伝えたいわけね。家族っていいもんだよって。それにはどうしたらいいでしょうかってことですよね。それは大変難しい相談だと思いますけれども、
はい、
今日はですね、心についてのエッセイストとしておなじみの、マドマゼル愛先生がいらしてるので、伺ってみたいと思います。
はい。はい、
こんにちは。
こんにちは。よろしくお願いします。はい、よろしく
お願いいたします。はい。加藤先生とのね、お話伺っていて、 内容はよくわかるんですけれども、よくさ、例えば朝のラジオ体操とかね。それで、もう先生たちは子供は元気いっぱいで、大きい声を上げて子供たちは元気に体操してる姿。これは見てて気持ちいいよね、確かにね。
そうですね、はい。
それで、そうなんだけど中にはさ、やっぱり元気でない子もいるのよ。ね？そういう時に、なんで君はもっとこうみんなが元気でやってるのに楽しくしないのかとか、言うのは簡単だけれども、昨日、なんか家のことが心配で、お父さんとお母さんがなんか争ってたりして、夜寝てないのかなとか、っていう背景があったとして、それで元気がないっていうのは自然な反応じゃない。
そうですね、はい。
その時に子供は元気でなくちゃいけないから、もっとって言えば、その子供はすごい追い込まれるよね、気持ちの上で。
辛いですね、はい。
僕はね、子供を育てるのも、人を育てるのも、温かい目で放っておくっていう姿勢がない限り、不可能だと思うよ。ラジオ体操で元気ない子に、もっとほらみんなと同じようになんていうのは、孤独感を深めるだけじゃない。だってその子には元気でない理由があるんだもん。それがわからないで元気になれって、むちゃくちゃな話だと思わない？
そうです、
だ
はい。
から、自分が正しい、これが理想であると思って、人を責めるっていう態度は、とても気をつけなくちゃいけないんですよ、基本
そう
は。
ですね、はい。
あなたがそうだとは言わないけれども、やはり匂いを感じる。だからね、おそらく、この結婚に対して皆さんが反対だったっていう思いが、ここにまで伝わってくるわけよ。
そうなんですよね。私も、はい。
まして相手に伝わらないわけないじゃない。その上で元気で仲良くやれってどういう意味なのってことなの。だから、やっぱりこの問題、話の悩みの構造自体に、未熟性があるような気がしてしょうがないんですよ、僕には。
未熟
僕は人
性。
間っていうのは、あなたが考えるように家族がみんなで大事で何とかって、それは確かに理想としてはあるし、またそういう家庭で生まれた人はそれはそれでありがたいし素晴らしいことだと思うものの、全てがそれが正しいっていう観点から見ていって、もう教育も国家もまとめられない時代に入ってると思うよ。やっぱり優しさが必要なんじゃないの？そういう時こそ。
いや、だから私から弟にやっぱり何か伝えようとしても多分トゲがあるんじゃないかなって思ったらなかなか電話もできなくって、多分そう受け取られても仕方がないような発言もしてしまうのかなと思った時に、もう一度冷静になってどう
って
した
思
ら
うい
いの
よ
かなっ
ね。
て
じゃあ
思っ
なん
てる。
で放っておけないのか。
いや、それは親が傷つくのを見たくないからです。母親と父親が同じような、こう、これから多分付き合っていくにあたって、またご飯を食べに行こうとか言っ
ちょった
時
と待って。
に、
自分の人生に満足していたら、そんなことで傷つくかしら。
ああ、なるほど。
僕、傷つかないと思うよ。だからもしかしたら大変起こるかもしれないけれども、あなたの家の絆は本当はそんなに強いのかしら。あなたとお母さんとの関係の絆は本当に強いのかしら。強ければもっと自然な対応になるよ。弟さ、困っちゃうわ。こうなってるけど、でもまあしょうがないよねっていうことが、家族に対する一つの問題や弱みが、それほど重要な意味を持たないで、割と気楽に話し合える環境になっていくと思うよ。
なるほど。
だから僕には、大変失礼な言い方だけれども、理想の家に見えないよ、あまり。あなたが言うほど。相手が年上でバツイチで、それで弟も、まあ愚痴をなんか言ったというようなことで、もうこの結婚は良くない。弟は被害者であるというような想定の中の コンセンサスがみんなでできちゃってるんじゃないの？
ああ、なるほど。
それでここに来て楽しんでくださいって言ったら、それは無理だよね。
うん。だから結婚したからには切り替えてっていうのは、
それはだから誰が決めるかっていう問題なんですよ。
あ、そうですね。
それはこちらが決める問題じゃないのよ。
はい。
だからそれは、なんとか君、はい、もっと子供は元気にラジオ体操をやらなくちゃいけないよっていう冷たさなのよ。いや、気持ちはわかるよ、もちろん。やっぱりそこはでも、やっぱり抑えてやる問題だよね、これは。
そうですね。
うん、それでこちらは変わらない姿勢を、常に見せ続けることが大事であって、
はい、
来なくてもいいから、おいでって言っていくことを永遠に続けるっていう覚悟、これは必要かもしれないよね。
はい。
それで相手が、なんだ、そんなに姉さんたち、悪く思ってないんだ、結構苦々しく思うものの、なんかやっぱり本当に来てもらいたいんだとかっていうのを待つ以外にこれやっぱりないんじゃないの、
う
ん、
そうですよね。
うん、それが基本的な弟に対する愛情じゃない、まずスタートとしての、
うん、そうですね。
うん、やっぱりその順番狂わせちゃいけないような気がする。
はい、
その視点から考えれば弟は何としても来てほしいとかというのとはちょっと違ってくるような気がする。加藤先生にもうちょっともう一回ね伺ってみたい。
はい、
放っておくっていうことなんですよね。
そうですね。
放っておくことの大切さっていうのが あるんですけれども、
はい、
放っておけない人ってどういう人だと思う？
へえ。
じゃあ放っておける人ってのはどういう人だと思う？放っておける人っていうのは、
はい、
積極的な人なんですよ。
積極的？
ええ、放っておけない人っていうのは受け身の人なんです。
そうなんですか。
ええ、だって今まだまだ愛先生が言われたように、自分が受け身で愛されたい、人と関わりたいという風だったら放っておけないでしょう、この弟夫婦。
うん、はい。
で、積極的で自分も生きる姿勢があったら、いや、弟はもう、こういうことになってんのか、嫌がってんだったら、じゃあ、ほっとくかと。
なるほど。
自分の世界があって、
はい。
自分の生き方があれば、そういう積極性があれば、
はい。
ほっておけるんです。
ああ、なるほど。
ところが、ほっておけない人っていうんですよ。で、放っておけないっていう場合は大抵受け身の願望が強いんですけれども、愛情というようなことでそれを合理化するんだけどね。
なるほど。
いい時に電話くれましたね。
はい、本当ありがとうございます。
っていうのはね、
はい、
これどんどん関わろうとする方に行ったとしますね、あなたが、
はい、
どんどん悪くなります。
そうですよね。
ところがちょうど今うまくまだ悪くなってないわけですから、
はい、
だからね、ちょっとそのお嫁さんをちょっと理解してください。
はい、
ここの理解は今あなたがすれば、まだまだ偉い先生が言われたように放っておくことによって、
はい、
うまくいく可能性がありますよね。
はい、わかりました。はい、いろいろありがとうございました。
はい、どうも失礼します。
はい、失礼します。
小さい頃近い関係で嫌な体験をした人は、大人になっても近い人を避けようとします。回避依存症、アボイダンスアディクトと言います。